ということでメリークリスマス。
メリークリスマス。
はい、メッセージでもないと、あの前のビデオと手話賛美でも、ね、涙ぐんでしまう、ね、そういうあれなんですけども、一応持ちこたえてますので、メッセージもいきたいと思います。今日はですね、神は光ということ、全ての人にキリストに光をという、タイトルでお話をしていきたいと思います。一言お願いします。ハレルヤ、天の神様、感謝します。この素晴らしい、キリストの降誕、クリスマスを共に祝えることありがとうございます。神様、あなたがこの地上に、来てくださったこと本当に感謝します。これから本当に、一緒に礼拝を捧げていきたいと思います。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。
アメン。
アメン。今年ですね、3回アドベントに、私3回目のメッセージなんですけども、最初のメッセージで神様は良いと、 God is good というメッセージをしました。2番目の時には、アハブの愛ですね、God is love というメッセージをしました。今日はこの3つ目の神は光、 God is light ということで、話をしていきたいと思うんですけども、12月というのはね、一番特に日本ではこう暗い、この間もう終わったか、夏至、冬至だ、夏至じゃない、冬至、ね、一番、暗いね、日が短い時期がちょうどクリスマスになってます。ユダヤでも、もともとユダヤ教でハヌカの祭りといって、同じ25日にですね、クリスマス、イエスキリスト関係ないんですけども、ろうそくをいっぱいつけて祝う、そういう祭りがあるそうです。第10話の1の5にこうあります。神は光であって、光のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いて、あなた方に伝える知らせです。とあります。神は光です。じゃあ、今日3つ、レジュメを、後ろに、前の方にもありますけども、3つ見ていきたいと思いますけども、まず、私たちどこに光を求めるのかということで、マタイの4章16節。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の影に座っていた人々に光が昇った。これ、イザヤ書の予言なんですけども、イザヤ書の元のところを見てみますと、イザヤの9章1節2節。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラでは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの目に光が照ったと。今年ですね、旧約聖書のエレミア書、ホセアとかその辺にありましたけども、このゼブルンの地、ナフタリの地はどこかと言いますと、つまり北イスラエルなんですね。で、アッシリアに捕囚にあって、一番最初に捕囚にあって、一番最初に、国が滅びたその場所がこのゼブルンとナフタリの地だと言います。恥ずかしめを受けたというのはそういうことですね。で、その後、まあ、私たちこのイエス・キリストがこの地上に来てくださったことで、闇の中に光が出るという、そういうことがここに書かれています。私たちやっぱ光を求めます。暗闇はあんま好きじゃありません。当然ですよね、光を求めるんですけども、どこに光を求めるのか、何に光を求めるのかというふうに私たちはちょっとね考える必要があるんですね。この時期ね、せっかくクリスマスで本当のクリスマスをねいろいろやったんですけど、このサンタさんとトナカイですけど、昨日私高津保育園というところでね、クリスマス礼拝してきて、で子供のクリスマスソングの中で一番やっぱね子供が歌いやすくてこう人気があるのはこのトナカイの歌ですね、赤鼻のトナカイ。でも実はこのトナカイの歌、私ねこのトナカイの歌とジングルベルっていうのはあんまりこうクリスマスだけどちょっと本当の意味からね教会ではもう歌われないじゃないですか、ちょっとあんまりね敵視してたんですけども、結構ねいい曲だってことが分かりましたね。で実はこれトナカイの物語っていうのはある一人の女の子の質問から生まれたそうです。この絵本があるんですけども、赤鼻のトナカイ、実は名前の付いてるルドルフって言うんですね。で多分ジムさんとか外国の方はねみんなよく知ってると思うんですけど、日本人ね割と馴染みじゃないんだよね。どういう話かと言いますと、あるところシカゴにね、ロバートという人がいました、男性がいました。で奥さんがいて娘がいたんですけども、 本当にこう、まあ、貧しいけどもつつましい生活をしていた。である時その奥さんが、病に倒れてしまって癌になって生活がどんどん苦しくなっていくと。そんな時に娘のバーバラがこうまだちっちゃかったんですけども、そんな何もね分からないその小さな女の子がお父さんにこう尋ねたんですね。どうして私のママはみんなと違っていつもベッドで寝ているのか、ね、子供だから分かんないんですよ。なんで他のお母さんみたいにどっか出かけて行ったりお料理をしたり一緒に遊んだりしてくれないのか。このロバート自身も子供の頃貧しくてコンプレックスを持っていたそうです。で娘にねどう答えていいか分からなかった。でもなんとか娘を喜ばせたい、安心させたい、そしてある物語を作ったそうです。ロバートは語り始めました。遠い遠い北の国にたくさんのトナカイたちが暮らしていた。生まれつき真っ赤な鼻をしていたトナカイが一匹いました。その名前がルドルフでした。その赤い鼻のせいでみんなからバカにされていつも寂しく自信をなくしていました。ところがあるクリスマスイブの時、さっきのね8頭のトナカイがいるんですけども、サンタクロースを乗せて出発しようとしたところ、突然深い霧が立ち込めてしまった。真っ暗になってしまった。こんなに暗くては煙突を探すことができない。サンタクロースのおじいさんは暗闇の中で出発することもできないで困り果てています。その時、そうだサンタさん思ったんですね。ルドルフのところに行って言うんです。なんていうか分かります？暗い夜道はピカピカの、これやるとね子供たちも一緒に歌いますね、うん、お前の花が役に立つのさと言って、でサンタクロースはこのルドルフを先頭に立てて、無事にプレゼントを届けた。そしてルドルフはみんなが一番憧れるトナカイになったというお話をその場で作ったんです。ロバートはこんなふうに言います。自分自身のコンプレックスを、自分自身の悲しみをこの赤鼻のルドルフに託して、そして彼はクリスチャンですね、神様に作られた生き物はいつかきっと幸せになる、必ず幸せになることを幼い娘と、そして病と戦っている妻と、そして自分自身に言い聞かせたかった、そういうふうに、言ったそうです。まあ、そういう話があってそれが歌になった、赤鼻のトナカイということでね、結構、福音的っていうのは福音的かもしれないね。なんで私たちねクリスマスがね嫌いな人たちがいます。なぜかというと周りが明るすぎるんですね。明るすぎる光に満ち溢れていて自分はそんなにこう、ね、明るい光を持っていない、自分はそんなに、幸せないと思ってしまう時が時々います。この間なんか見た時にデンマークかなんかで調べた時に Facebook をやめるとね幸せになるっていうそういうのがあったんですけど、同じことですよね。光、他の人の光ばっか見てると、いや自分はね、自分がこの間食べたクリスマスケーキはあのケーキよりも小さいとかね、イチゴが乗ってないとかね、そういうふうにこう光を見てしまうと。でも自分の光、他人の光、 Facebook の光じゃなくて本当の光を私たちで見つける必要があります。本当の光はどこにあるのか。2番目の誠の光を信じるということで、ルカの1章78、79をちょっと読みます。これは我々の神の深い憐れみによる、その憐れみにより日の出が糸高きところから我々を訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我々の足を平和の道に導く。神様の憐れみ、神様の愛によってこの光、日の出っていうふうに書いてますね。日の出が昇ったと。クリスマスはまさにその出来事です。先ほどのビデオの中でもありましたけども、クリスマスストーリーの中で救い主誕生のニュースを一番最初に聞いたのは野原の羊飼いたちでした。ですけども彼らはこういう人たちだったんですね。居場所のない人たち、貧しくて、その頃みんな人口調査のために家に自分の生まれ故郷に戻ってこう住民登録をするというそういうことが聖書に書かれています。で彼らはそんなこともしないで野原で羊の番をしていた。家もなく温かいその、ね、ご馳走もなく焚き火で暖をしのいでいた。本当にその当時居場所のない底辺の人たちでした。でも彼らが天使の知らせを最初に聞いたんですね。ちょうどその頃ですね、これ羊がですね、ちょうどその頃 同じようにこの居場所のない一組のカップルがあったんです。さっき あのビデオの中にもありました。それがこのマリアとヨセフでした。彼らは居場所がありませんでした。宿屋を探そうとしても宿屋はどこもいっぱいで自分たちの行く場所がなかったんですね。ベツレヘムの宿屋はいっぱいでヨセフとマリアには居場所がありませんでした。そしてやっと見つけた馬小屋が居場所になって、そこで救い主イエスが生まれたんです。そしてそこに羊飼いたちが礼拝にやってきます。聖書的に言うとね、さっきの、ビデオはね間違ってとかしてたんですね。博士たちはあの場には来ないんですね、聖書の中でね。後から来るんですけども、でも最初に来たのはやっぱり羊飼いなんです。でこれこのようにイエス様が生まれになって羊飼いたちがそこにやってくると。そこが彼らの居場所になるんですね。やっと見つけた馬小屋がヨセフとマリアの居場所になり、そこでイエスは生まれました。でそこに訪ねてきた羊飼いたちにとってもそこが光となり彼らの居場所になったんです。イエス様のお名前もう一つあります。インマヌエルと、主は共におられるという名前です。イエス様がいるところが光となって、そこが私たちの居場所になるんですね。もう一枚ちょっと羊飼いの絵を、私気に入ったのがあったので、こんな感じで。神様が共におられる、すぐ近くにおられる。それが本当の光であり、私たちの居場所にもなります。この羊飼いたちは、そこから帰っていくんですけども、もう帰った場所ももう彼らにとってそれは居場所なんですね。なぜならもうイエス様が一緒にいてくださるから。今までの寂しい、野原でね、野宿かもしれません。ですけども彼らは賛美しながら帰ってきました。そして、救い主の誕生を喜んでいました。神様が一人を救い主を私たちに与えてくださいました。それは大きな喜びです。神様は私たちが罪の中、暗闇の中で苦しむのを見て、憐れみ、愛と憐れみによって罪からの救い主を私たちのすぐそばに与えてくださいました。その救い主こそ主イエス・キリストです。救い主はこの世に一人の赤ん坊として貧しい場所、低い場所でお生まれになりました。その頃この死の影の谷、死の影の地、本当に暗闇の中に住んでいた人たちで、彼らと一緒にいてくださったんですね。そしてその人たちと一緒に歩んでくださっただけでなく、私たちの罪を身代わりに背負って十字架で命を差し出して、私たちの暗闇を照らす光になってくださった。クリスマスというのはその救い主の生まれた喜びを共に分かち合う、そういう日です。じゃあ3つ目のところに、入っていきたいと思いますけども、光について新約聖書にこんなことが書いてあります。マタイ5章の16節、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいと。これなんかわかりますね。月ですね。月、今年はそのスーパームーンというのも確か今年ね、あって、月がすごくね綺麗に見える月だ、年だったんですけども、私たちはね自分で光ることはできない。月もそうなんですけども、月とか金星とかあの辺の星っていうのは自分では光ってないんですね。なんで光ってるかというと、太陽の光をこう反射させてるんですね。私たちも同じようにイエス様の光を反射させるんですね。私たちは自分で光ることはできません。自分で光ろうとしてももう疲れてしまったり限界があります。ですけどもイエス様の光に出会ってそれを反射させるときに、私たちは大きな光を表すことができます。英語だとね、これがあのね、Be the moon, reflect the sun とかね、サンと、太陽と息子をこうかけて、先週もあのティムさんがねメッセージでそういうことに近いことを言いましたけども、こう太陽とこの神の息子イエスキリストをかけてね、太陽の光を私たちは反射させるんだと。そうやってこう証しをしていく、そうやって私たちはこう生きていくというのが、ね、よく言われることです。 これはあれね、イザヤ君の。いくつかね、ユースとか、これはイザヤ君の最後に話しますけども、どうやって反射させるか。まあ、今、ユースケがね、この間、クリスチャンのテレビに、ビデオに出演してね、で、証しをしてくれたんだけども、今年、昨日話したらね、今年すごく忙しかったと、いろんなことやったと。でも、そんな彼を見て、大学生でね、大学で行った時に彼を見て、なんでこんなにこう楽しそうにしてるんだ、なんで生き生きしてるんだ、何も別に言わなくても興味を持ってくれるそうです。つまりイエス様のね光をこう反射させてるんですね。もうだいぶ前ですけどもね、うちの娘がなんかこうふらっと歩いた時に知らない女性から声をかけられた。なんだろうと思ったんだけども、なんかその何か知らないけどあなたはこうねちょっとこう違うと、ちょっと一緒にお茶しませんかって言われたことが確かあったんだね。で、まあ、あの人まだ、なんか連絡取ってる、伝道したら連絡が途絶えた。まあ、そういうことはありますね。でも、やっぱり何か引き継げるものがあるわけですよ。で、今日はこのね、イザヤ君の、この、うちの教会のね、今1年生の、イザヤ君の絵を、絵と文をちょっと見せてもらいたいんですけども、彼は、今年1年生に、小学校入学しました。入学したんですけども、ほとんど行けてないんですね、学校に。で、入院ほとんど病院にいて入院してたんですけども、でも礼拝にもねよく最近も来てくれて、でこれいろいろねこう作文をいっぱい書いてくれてね、でこれは、まあ、これ読みますと、未来の僕へってことですね。僕は輝くことで一番になりたいです。僕は今病院にいます。長く入院しています。今はまだ早く走れません。でもきっと未来の僕は走れます。言葉はそうなる力があります。だからきっと願いは叶いますということで、先取りしても金メダル書いちゃったんですね。もうただ走れるようになるだけじゃなくて金メダルもらえるっていうのに、で同じことをね書いた作文の中に、やっぱり神様が病気を治してくれる、今も治してくれてると。心臓がねちょっと肥大してしまった時にお祈りして、神様がそれを小さくしてくれた、そういうようなことをね、作文にしてたくさん書いてくれてます。で彼はもうね本当にこう入院してね、自分も大変だし、お母さんもねお父さんも大変だと思います。ですけども、その病入院先でもこうやっていろんな人にね、証しをするというよりもね、普通にしてるだけなんですけどね、証しになってるんですね。なんでこの子はこんなにこう光り輝くことができるのか。私たちは神様の光をこうね反射させるだけでいいんです。最後にもう一つ、クリスマスソングを紹介して終わりたいと思いますけども、私ねこの曲もねあんまりね、これ知ってますよ、リトル、ドラマーボーイって、多分ね聞いたら分かると思うんだけども、今日音楽出しませんけども、カムゼトミーパラパパンパンってね、ふざけた歌だなと思ってたんだけども、ずっとラパパンパンばっかり。でもこれね、内容を聞いて私ね泣きました。これ賛美なんですね。どんな話かと言いますと、貧しい生まれの男の子がこの東から来る東のね博士に呼ばれてベツレヘムに行こうと誘われるんですよ。ですけども彼はお金がないし贈り物ができない、自分は貧しいただの羊飼いの子供だと、でも彼は一緒について行ってイエス様の前で自分ができる精一杯のこと、つまりドラムをね、持ってるドラムを叩いたらイエス様が微笑んでくれたっていう、そういう詩なんですけども、ちょっと詩を見てみてね、まあ英語の、ね、人だと歌を思い浮かべながらですけども、おいでと皆が僕を呼ぶと、でパラパパンパンってずっと毎回入るんですね。で生まれたばかりの王様を見るために、僕たちはとっておきの贈り物を持っていくのさ、王の御前に捧げるために。これがその博士が言ってる場面ですね。ここからこの声がね、子供の声なんですよ。あ、まだまだ、あ、ここでね、王に誉れあれ、僕らは行く小さな巫女。で、ここが子供になるんですね。僕も貧しい子供です。だから持っていく贈り物がない。王様にふさわしい贈り物なんてない。それなら僕は音楽を演奏しよう。この僕の太鼓で。マリア様をうなずいて、雄牛と羊が、あ、雌牛だ。雌牛と羊が表紙を刻む。僕は巫女のために太鼓を演奏したよ。 最高の演奏をしたんだ。そしたら幼子イエスは僕に微笑んでくれたよ。この僕とこの太鼓に、という詩です。面白いですね。あのクリスマスソングってまだまだね、すごい感動的なものがあるなと思いました。ヨハネの8章12節、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことはなく命の光を持つのです。イエス様が今から約2000年前にこの地上に来られました。私たちはこの世の光であり、神の光であるイエス様を本当に礼拝します。神の光を求める、まず私たちは求めなければそこにね行くことはできません。ただ知ってるだけじゃなくて、こうして皆さんこのクリスマスに、毎週日曜日にこの礼拝に行きます。求めてるからですね。で、次に神の光を信じると、神様の光が、そのイエス様の十字架が本当に自分のためだということを信じると。で、さらに神の光に従う、この聖書の言葉に従って、イエス様の言葉に従って私たちが日々生きるということ。このクリスマスという言葉、このキリストのミサという意味があるんですね。ミサは礼拝という意味です。私たちは礼拝しに来ます。神様から私たちは恵みを受けて、それを感謝と喜びを持って神様に会いに行きます。その時に自分のできる、もう小さくてもいい、できる限りのプレゼントを持って、一番ね、誰でもできるのは賛美だと思います。太鼓なくても賛美ができます。心を持っていくことができます。賛美ができなくても心を持っていくことができます。感謝の気持ちを持っていくことができます。礼拝というのは、神様を信じるというのは、本当はとても簡単な言葉なのかもしれません。子供たちが、そして若者たちがね、そうやってこう神様に、のことを明かしているように、私たちもこのドラムを持ってきた、羊飼いの少年のように、素直な心で、そして小さなプレゼントを持って、捧げ物を持って、このイエス様の誕生をお祝いしたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。あなたが私たちのために生まれてくださいました。この地上に来てくださいました。暗闇の中にあった寂しい貧しい、そのような心にあなたが光を灯してくださいます。神様、どうか今この日本に、あなたの日本をあなたの光で満たしてください。街にあふれている、光も本当に綺麗ですけども、もっともっと素晴らしい、もっともっと大きな温かい愛の光でこの国を照らしてください。私たちを照らしてください。神様、感謝します。あなたは世の光です。消えることのない誠の光です。光は、闇に打ち勝ちます。光があるところ闇がどんどん消えていきます。神様、どうか、今この一人一人の心に、あなたが光を灯してください。そして私たちがあなたの光を本当に、月のように反射して、そしてあなたの光を本当に喜んで、他の人に分け与えていくことができるように助けてください。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持つのです。あなたの命の光を感謝します。今心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン、アメン、ありがとうございました。